TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッションレクチャーモード。
外国人の在留資格特定技能の対象拡大へ、日本の外国人労働者をめぐる現状はどうなっているのか。古川法務大臣は今月19日、人手不足の深刻な業種である建設や農業、製造など14分野で定めている外国人の在留資格特定技能について、2022年度にも事実上在留期限をなくす方向で検討を進めていると明らかにしました。在留資格特定技能は2019年人手不足に対応できる即戦力の外国人受け入れのため導入されました。今回の政府の対応については、経済界からは人手不足解消につながると歓迎の声が上がる一方、事実上の移民解禁だとして特定技能の対象拡大に否定的な意見も根強く残ります。一方、外国人の労働をめぐってはコロナ禍で解雇され苦境に陥る多数の外国人労働者の存在や帯同する家族への支援が行き届かない実態などがあり、また今日変異ウイルスの影響で外国人の新規入国が原則停止ともなりました。今日は今回の特定技能の対象拡大で何が変わるのか、そして外国人労働者をめぐる現状や新型コロナの影響など専門家と一緒に考えていきます。では本日のゲストをご紹介しましょう。国士舘大学教授の鈴木恵理子さん、リモートでご出演いただきます。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
鈴木さんのご専門は移民、人口、労働政策などで NPO 法人移住連、移住者と連帯する全国ネットワークの副代表理事や認定 NPO 法人多文化共生センターの東京理事などを務められています。主な著書に日本で働く非正規滞在者、編著にアンダーコロナの移民たちなどがあります。
はい、というわけでこの外国人労働者の在留資格緩和という格好で報じられているわけですけれども、そもそも論からいきたいと思うんですが、これ鈴木さん、日本で現在働いている外国人労働者の方、あれ滞在されている方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
厚生労働省が発表している外国人雇用状況届け出によると、去年10月末時点で172万人います。
はい、
ただこれは雇用されている人なので、まあ、一人親方とか経営者が入ってないですね。
なるほど。またこの172万人、その内訳というのはどうなっているんでしょうか。
最も多いのは永住者や定住者など就労に制限のない人が55万人、あと国際公共を目的とする技能実習生が約40万人、
はい、
バイトする留学生が31万人なんですね。で、一方で日本が積極的に受け入れを表明している専門的技術的労働者は36万人で全体の 20.8%、 でそれ以外にも様々な外国人が日本で働いているということなんです。
多くの外国人がすでに働いている現状、これ日本政府これまでは、まあ、移民政策ではないっていうようなことを技能実習制度問題の時にも、そして特定技能の問題でも繰り返し言ってましたけれども、こうしたような言及というのはどうなんでしょうか。実態は
そもそも移民の定義を日本はしてないですよね。
はい、
まあ、国連の定義では通常の居住国を離れて1年以上その国に住んでいる人を、まあ、移民と呼んでるんですけども、それはまあどちらかというと統計を取るためのまあ定義なんですけども、ただもしもその国連の定義に従えば、もう日本は移民がたくさんいるということですね。ただまあ移民の定義をしていない中で移民政策ではないと言ってることそのものが責任逃れのような気はするんですけども、ただやはり私たちの印象として、移民というのはこの社会でずっと暮らす仲間、で一方で外国人労働者というと、もしかしたら帰っていく人じゃないか、 単なる労働力じゃないかというふうにイメージを持つことからすると、移民政策といった場合には責任を持ってこの社会の一員として受け入れますよ、で移民政策ではないということはそれしませんよということですよね。
なるほど。となると移民政策ではないというふうにもし言うのであれば、いろいろなこういった入管労働者がいること自体がおかしいということになるわけですね。
そうですね。しかもその労働者が労働者としてだけこの社会に存在しているわけではなくて、その働く以外のところでは消費者として、はい、いろんなものを買ったり、あるいは地域社会の住民として地域の活動に参加したり、あるいは子どももいれば高齢者もいる、その人権、人間のライフサイクルのすべてをこの社会で営んでいるということを考えれば、もっと現実を見る必要があると思うんですね。
そしてまた特定技能ということが今注目をされています。この話は後ほどまた伺うとしましょう。で、これ、国連の定義だと、では1年以上その国に、留まってお仕事されたり生活されている方を移民というわけですけれども、この定義に従えば、どういった時期からこうした外国人の方々が特に日本に来られるようになったんでしょうか。
やはりニューカマーと呼ばれ、戦後新たにやってくる人たちが増えてくるのは80年代後半のバブルの頃からなんですけども、次第にそのやはり経済的なニーズの中で増えてくるのと、もう一つは日本の人口学的な課題、人口構造ゆえに労働力不足の中で増えてきているという両方があると思います。
景気状況と、そして大元の人口バランスですよね。そうしたような状況でいうと、今また多くの外国人労働者が、社会的に求められているのは同じような状況が存在するということですか。
まさにそうだと思いますね。今コロナでたまたまちょっと景気の問題が後になってしまってますが、ちょっと前2019年ぐらいまではもう人手不足と言われ、外国人なくては成り立たないと言われていた。そういったことを考えると、やはり今後もますます多くの外国人、あるいは移民と呼んでいい人たちとこの社会は成り立っていくんだということは容易にわかると思うんですよね。
そうした中で、その技能実習生の方が約40万人というふうに数字は出ているわけですが、この技能実習制度というのはいつスタートしたんでしょうか。
技能実習制度は1993年なんですけども、その前段である研修というのは、もう1970年代ぐらいからあったんですね。それが法的に位置づけられるのが82年以降なんですけれども、ただ、もともと研修制度というのは、あくまでも学ぶ人であった。
はい。
その1年間研修した後に、93年に技能実習制度ができて、学んだ技能等をより実践的に身につけていく働く労働者というのが位置づけられてきました。で、そもそもはその、最長で2年間だったのが、93年、97年には最長3年になり、そして2010年には研修制度と技能実習制度が分かれ、したがって今私たちが身近に話題にしているのは技能実習制度の方だと思うんですけども、
はい、
それまたその技能実習制度が2017年には最長5年になったという、どんどん拡大されているということですよね。
またこれ、今でも、そして今までも、この技能実習制度およびその前の研修制度というのは、やはり国際貢献なのだと。先ほども厚労省のデータを読む際に国際貢献を目的とするというふうに紹介していただきましたけれども、このような説明は今でも変わってないですよね。
説明は建前は変わっていないです、
はい、
ただ実態として見たときに受け入れている雇用主、そして働いている技能実習生が何を求めているかというと、労働力と賃金の交換が一義的な目的ではないかなと思うんですね。
それは通常労働と呼びますよね。
今回のコロナで新聞なんかも技能実習生が来なくて地場産業が困ってるというようなことを盛んに報道しましたし、また雇用主自身もそういった声を上げていたということは、技能等の移転ではなくて労働力の調達であったということが改めて明らかになったと思います。
またコロナ前また盛んに報じられていたのは、この技能実習制度というのが非常にこう非人道的な問題を抱えているというようなことが指摘されていました。どういった問題が改めてあったと考えればいいんでしょうか。
労働者としての権利としての、最低賃金以下であったり、あるいは、時間外労働が正しく払われなかったりといったものがあったり、あるいはその労働者以外の生活者としての権利ということで、パスポートが取り上げられたり、自由な外部との、通信、交流というものが禁止されたりしている。そういったもう様々な人権侵害で、もっとひどくなると、 パワハラやセクハラということもありました。
さまざまな権利自由が侵害されて搾取が行われていた一方で、それはあくまで、まあ、貢献のためなんだというふうに言われながらも、頼りにしてきた産業界の、まあ、具体的な労働者不足というものが存在していた。これにいろいろな対処が必要だということで、2019年特定技能制度を作られましたけれども、まあ、これもいろんな問題があったわけですが、この特定技能制度、改めてどういった制度なんでしょうか。
そうですね、一つは特定技能と技能実習制度というのは、そもそも目的は全く違います。建前上は。
はい。
で、あくまでも特定技能は労働力不足であり、技能実習制度は国際貢献で、本来分けられるものです。で、日本の外国人労働者を受け入れというのは基本的には、経済社会の国際化、活性化ということを目的に外国人労働者を受け入れてきた。それに対して初めてこの特定技能においては、労働力不足のために受け入れるということを、まあ、正面から向き合ったという点では、まあ、大きな転換ではあったんですけども、
はい、
位置づけとしてはあくまでも専門的技術的労働者の、まあ、カテゴリーの中の労働者だというふうには言われています。と言いつつも、受け入れ方は他の専門的技術的労働者とは異なる、まあ、技能実習制度と非常に類似した受け入れ方がされているという矛盾ですね。
これ今説明の中では、技能実習生と、それから特定技能、これは建前上は別の制度なんだという話がありましたけれども、本音のところではどうつながってるんでしょうか。
一つは、技能実習の2号、すなわち3年間技能実習を良好に終えた人は、特定技能に無試験で行けるんです。
移行するという話。
そもそも目的が違うものを接合していることの矛盾というのがまず一つと、制度設計として、まあ、最長の滞在期間が設定されていて、単身でしか来れないですよ。そして、技能実習の場合は圧倒的に多いのが中小零細が受け入れる団体管理型というもので、
はい、
そこでは管理団体が、まあ、面倒を見て支援をするというシステムになってるんですけども、特定技能においても登録支援機関と呼ばれるものが、まあ、支援をしますという、そういった受け入れスキームが非常に類似しています。
まあ、そうした時に、これ当時盛んに議論されたのは、ではその専門的技術を必要とする特定技能というのは何のことなのかということで、例えばそのコンビニの店員さんだって専門的な技能を有するし、日本語を話せている時点で特定の技能として非常に高い専門性があるじゃないかということで、これは事実上特定技能という枠は今後外されていくんじゃないかという議論も国会でされていましたけれども、つまりその枠組みここだけですよというような制限が事実上なくなっていくんじゃないか、取っ払われていくんじゃないか、鈴木さん、このような指摘はいかがですか。
まあ、私は特定技能と受け入れ方そのものに疑問は持っているんですが、いずれにしても、はい、労働力不足の分野に限るということで、現在は特定技能が14分野ですけども、労働力不足の分野がもっと広がれば拡大されていくということは当然想像できると思います。
そしてこれ、特定技能在留規格の期間の上限なく、そして家族の帯同も可能だということですけれども、こうしたような条件が、まあ、実際上もたらす影響というのはいかがですか。
1号は技能実習と一緒で単身で最長5年なんですけども、
はい、
2号に移行すると家族の帯同も可能ですし、在留期間の更新も可能で、まあ、永住、あるいは日本国籍取得への道が開かれているということですよね。私としては2号が普通だと思うんですよ。そもそも専門的技術的労働者と言いながら、単身でしか来れない。5年間単身で暮らすってどうですか。日本人が海外赴任するときに5年間単身で行ってこい、ありえないですよね。
人権侵害だと思いますね。
それをそもそも当然のように1号を作ったことの方が私はおかしいと思っていて、本来2号であるのが正しい受け入れ方だと私は思っています。
スタンダードとして。
またそうやってその間の期間を設けること、非常にこう長い期間をこう設けることによって、まあ、例えば技能実習、それから特定技能と移行した間も単身でやってください。で、その後2号として受け入れるかどうかわからないし、まあ、その間の例えば生活態度などにもよるというようなことにもなるんでしょうか。
多分そこが非常に抑圧的ですよね。しっかりやっていたら、ゆくゆくはもしかしたら家族呼べるかもしれないよ。でも、まあ、なんだろう、口応えをしたり従順じゃなければ、在留期間延長しないよというような、そう、すごくプレッシャーがあるような、こう、受け入れ方というのは、果たしてそれは対等な労使関係と言えるんでしょうか。
うーん。 その特定技能で働く方というのは現在はどれくらいいるんでしょうか。
今急に増えて、直近では9月末で3万8000人になります。
はい。
これただ、はい、これ急に増えただけであって、そのコロナの時の2020年3月末の時点では、その創設1年ではたった4000弱だったんです。
うんうん。
全然受け入れが進んでなかったんですけども、コロナの国境閉鎖で、まあ、技能実習生や留学生などが、まあ、帰れなかった、帰国困難だったり、解雇になったから、じゃあ特定技能に行く道筋を作って、まあ、とりあえず4万弱になったというところですね。
これ2020年の段階で数が少なかったときに、これ制度必要だから作るって言ったけれどもどうなのかとか、制度設計上問題があったんじゃないかということ、またこれまた盛んに議論されてましたけど、今回の増加というのはその問題が改善されたというよりは、ちょっとコロナで足止めをされてしまった方々に対して一定の枠を与えようという形で、そのと、まあ、何でしょう、こういやいや変則的に対応した結果ですか。
そうですね、誘導したって、帰れなくて困ってるんだったらこっち行ったら大丈夫ですよというような誘導ですね。なので本当にニーズとして特定技能に本人たちが望んでいったかというところは見えない部分だと思いますし、そもそも5年間で34万5千人という当初の最大の見込みにはまだまだ全然到達していない。
なるほど。そうしたような仕方で特定技能制度が設けられた。また技能進出制度と実は実技の議論なんだ、制度なんだということも分かりました。
はい、
ということはということで、リスナーの方からこういった質問も来ています。
は
い、
ラジオネーム山田さん、川崎市にお住まい36歳女性の方です。ありがとうございます。本日は外国人労働者の特定技能の拡大についてということですが、現在の外国人労働者の方々の状況を見るに、職種を拡大したら大変な思いをする人が増えてしまうのではないかと不安に思います。まずは現状のちゃんとした賃金を払ったり、まともな生活ができる状況を確保してから改めて検討してほしいと思います、というふうにメールをいただいています。
検討の順序の話と、そして、いろんな労働環境が劣悪な状況が拡大されているんじゃないか、放置されているじゃないかという話、鈴木さんいかがでしょうか。
確かに、ただ、枠を広げればいいというわけではなくて、環境整備は非常に重要です。ただし、日本がいわゆる外国人労働者受け入れ国になってもう30年経ってるんです。この30年間、何もしてこなかったわけですよね。
はい。
これまで。
この方がやはり責められるべきであって、本当にすぐにでもやりつつ、やはり必要な労働者であるならば、労働者として、そして人間らしく生きられる、そして家族と共に生きられる受け入れ方をしっかりと作っていく必要があると思います。
これ、門戸を開こうじゃないか、しっかりと様々な生活支援とか家族態度を許していこうじゃないかっていうような、そうした議論と、いやいや、そういったことをやってはいけないというブレーキをかける意見の側もいるわけですけれども、これ、どうしてこの、なんでしょう、こういった労働用、労働政策であるとか移民政策として真正面から受け入れようという議論がこれまで行われてこなかったんでしょうか。
そうです。私自身もなぜなのかなということで、今回の2号の拡大に関しても移民解禁だというふうな不安を煽るような方法が出てきてしまったんですけども、どうしてなのかな。この社会を共に支えてくれる労働者であるならば歓迎すべきですし、その人たちがこの社会で長く働いてくれる、あるいは長くこの社会で生活してくれるということは何もこう不安に思うことではないと思うんですけど、どう何が不安なんでしょう。
この移民解禁だというふうに言った時に、いわゆる例えば自民党内であるとか、反対している勢力などでは、これはたくさんの外国人がやってきて日本の雇用を奪うではないか、これがシナリオ1、それ治安が悪化するではないか、それが2、それから文化の変化をもたらしてしまう、例えば伝統とか様々な生活の風景が変わってしまう、シナリオ3みたいな、こうしたのがエピソードで反発しますよね。で、一方で移民解禁だっていう報道の仕方には僕もやはり違和感があって、しかしそれは逆の方向で、これを移民解禁だというふうに果たして言えるのだろうかと。鈴木さんがおっしゃったように、受け入れ準備がしっかりされてない中で、なし崩し的にされている中で、来られた方々に対しては大変なご苦労がされることも想定されているわけですよね。となると、これを移民政策だと言ってしまうと、ちょっと見積もりが甘いではないかというような、そうしたような指摘も可能だと思います。このあたりはどうですか、鈴木さん。
まず、門戸を開けると、たくさん来てしまう、怖いっていうようなことがあるんですけど、でも一方で国境管理をしてるわけですよね。
はい。
と要件を示す、その要件に合致した人を受け入れてるわけだから、やみくもに受け入れてるわけではないですし、あと、良くも悪くも外国人の場合には、在留資格と在留期間に拘束されていて、最初からフリーハンドに日本でずっといられるわけではなくて、在留期間の更新を重ねつつ、この社会で滞在が長期化し、定住化していくという、こう、プロセスを踏むので、一気に変わるわけではないです。また治安に関しても決して外国人の犯罪率が高いというわけではないです。あと日本の文化ということに関して言うと、じゃあ江戸時代の文化と今の文化違いますよ。社会の変化の中で当然変わっていくものはあると思います。個人が変われば変化します。それはわざわざ固執するものではないと思うんですよね。これ自然に受け入れていくということでいいんじゃないかなと思って。
はい。特にその、まあ、例えば治安言説などについては、これは例えばコミュニティへの所属意識の度合いと、それから経済状況などによっても、犯罪を行うか否かというようなものというのは、これ何人だろうと左右されるわけですよね。うん、そして、例えば安定的な収入があり、そして地域住人などとの交流があって、うん、なおかつそういったコミュニティで役割をこう割り振られていて、それも本人も望ましいと思っているということになれば、うん、まあ、治安を犯すような行動というのをわざわざ取らなくなる。となると、これは、意識して排除をするというよりも、だからこそ、ある意味での受け入れ政策や生活支援が治安対策になりますよねという、まあ、そうしたような開始というか、やり取りが必要になりますよね。
まさにその通りです。どういうメッセージを送るかといったときに、単身でしか受け入れないよって言われたら、やはり、対等な人間として見なされていないんだというふうに感じてしまうと思うんです。で家族を伴ってもいい。そしてその家族、子供たちがいれば子供たちのための日本語支援であるとか、あるいは母語保障、そういった環境整備をすれば、自分たちは歓迎されているんだ。じゃあ、この社会の中で頑張っていこうという前向きに、この社会のために何かできるということになると思うんですね。双方の歩み寄りだと思います。そしてその背景にはやっぱり日本社会として人口減少、労働力不足ということがあるのであるならば、
はい、
でそれを踏まえた上でどんな環境整備が、あるいは制度設計が必要かということを考える必要があるかなと思います。
またこれ今特定技能の制度がスタートした中で、外国人技能実習制度の問題についても、これ管理団体の様々な役割と、それから問題というものが指摘されていましたけれども、これについて、改めて整理していただいた上で、特定技能の方ではそうした問題はないのか、これはいかがでしょうか。
やはり管理団体というのは、本来は生活支援をする、役割を持つはずなんですけども、どちらかというと、雇用の主側の方に立ってしまって、雇用主側の望むような行動をしてしまっているな。だから、まあ、管理の一端を担っているというふうにしか見えない部分があります。もちろん支援、しっかりと支援している管理団体もありますが、
はい、
で、それから考えると、おそらくそれに類似した制度のもとに作られた登録支援機関においても、外国人の生活を支援するというよりも、まあ、まあ、登録支援機関にしろ、管理団体にしろ、お金を出しているのは雇用主の側です。お金を出す側の方を向いてしまって、そちらにとっての都合のいい支援、あるいは管理。まあ、支援という名の管理が行われる。結果的に、技能実習生と同じように人権が侵害される恐れは極めて高いと思います。
そうしますと、これ、管理団体の話だけではなくて、そもそもの、まあ、特定技能の方も、それから技能実習制度の方も、いろんな問題が残り続けているので、そこの例えば改正の議論というものが今必須だということですか？
そうですね。正面から外国人労働者を受け入れるという点では特定技能は評価できると思うんですけども、
はい、
登録支援機関のありようということを考えると、やはり、その技能実習制度から連綿と続く問題を解消しなければ、本当の意味での共に生きる社会というのは無理ですし、やはり、メッセージとしても、彼ら彼女らが本当にこの社会の一員として受け入れられているのかどうかというメッセージになっていないと思うんですね。
その点などについてはこういったメールもいただいてます。
はい。ラジオネームスネークさんからいただいたメール、ありがとうございます。外国の方に対する人権意識が低いままで、海外から働く人たちを受け入れても、ウィシュマさんの問題のように命に関わる事態が起きてしまうのではないかと心配になります。
はい。 先ほど鈴木さんの方からですね、例えばバブルなど、バブル期など日本が様々な労働力を求めていた時期というものにたくさんの外国の方来られたという話されてましたね。で、その時期などでは、例えばオーバーステイになった方、ビザ切れになった方にも、例えばその在留特別許可が付与されたり、あるいは、そうしたような状況だからということで、取り締まりがそもそも強化されていなかったりというような状況がありました。一方で、状況が変わると、いやいや、出て行ってください。特別許可は出しませんというような、そうしたような状況が続いて、なおかつ全権収容主義で、例えば施設内で様々な非人道的なことが起こるなど、いろんな問題が今根深くなっているような状況があると思うんですね。そうした中で今のメールのように心配の声もありました。鈴木さん、いかがでしょうか。
そう、確かにバブルの頃、あるいは90年代の頃というのは、外国人に対して、あるいはたとえ在留資格を持っていない外国人に対しても、眼差しが穏やかだったんですね、日本社会の側の、はい、それが、2000年代にあり、そして近年になってくると非常に厳しい。で、その厳しさってどっから出てきてるのかなというと、ある意味国が管理っていうことを率先して声を上げると、私たち市民の側は管理しなければいけないような存在なのかというふうな不安を持ってしまうと思うんですよね。したがって国の側の率先して、やはりその強制ということをとりあえず言葉として使っているのであるならば、真に強制できるような形、ただ管理をするのではなく、いかに迎え入れていくか、その環境整備、そして何よりも権利をどう保障していくか、その強制と言いながら権利の議論は全く行われていないですよね。どの権利を保障していくか、それこそが人が人として生きる上で極めて重要だと思います。
なるほど。そうした点などについてはですね、例えばその何つうか移民政策、あるいはその労働者を受け入れることに反対だというようなメールもいただいてまして、例えばということで、その欧州諸国の悩みのためにな種になっている問題を日本が抱えることほど無駄なことはない。これラジオネーム日本鎖国さんからいただいたんですけれども、治安悪化であるとか感染症対策からこうしたの問題は反対だっていうような、そうしたの意見というのも、しばしばあります。こういった意見はいかがですか。
確かに80年代後半の外国人労働者議論だった時に、開国か鎖国なぎくかの議論の時に、やはり鎖国論を唱える人の一つの理由は欧州の失敗だったんですね、
はい、
失敗してるじゃないか。で、じゃあ失敗って何かといった時に、後発国である日本は失敗の経験を学べますよね、で、なぜ失敗したかというと、環境整備を怠ったからですよ。単なる労働力としてしか彼ら彼女らを見ず、そして第二世代の教育も怠っていた。そして社会参加を促さなかった。その結果の失敗だったとするならば、その失敗の教訓を日本社会がどう学ぶかということが問われているんだと思います。
それは一つには、その定着支援や生活支援が圧倒的に不足していたから分離されてしまって対立が生まれたということですか。
そうですね。あと非常に重要なこととしては子どもの教育ですね。第二世代がいかにこの社会の中で夢を持ち、希望を持ち、社会的地位を上昇できるか、そういった環境を整えるということは、分断ということを避ける、非常に重要だと思います。
またその、例えば地方参政権であるとか、今回の今ニュースに取り扱われているような、例えばその住民投票の権利であるとか、こうしたような権利などについてはいかがでしょうか。
私は賛成なんです、それは共に生きる社会において、私はよく言うのは、クラスの中で外国人だから意見言っちゃいけないとはないですよね、はい、クラスの中で何したいと聞いた時に、日本人でも外国人でも同じように意見が言える、それと同じ地域社会を持つとそれであるべきですし、また賛成権に関して言うと、国際的な情勢を見たとしても賛成権を認める国は増えてきている。そういったそのかつてどうだったかではなく、社会の変化の中で何が必要かということを見直していくことが必要だと思うんです。
おそらくこういったようなその議論というのは、さまざまな意見の違いというのは出てくるでしょうと。でもその意見の違いというものをどう対処していくのかということの答えを決めながら進むことが必要なんですが、やはり今心配なのが、この特定技能という問題というのが、事実上それが何を指し示すのかを曖昧にしたまま進んでいる点、ここが後ほどに様々な課題を残しそうですね。
そうです。やはり正確な情報ということ、フリーでずっといられるわけではないということ、そういった、あと西洋で何が起きたか、それは何ゆえに起きてしまったか、そういった正確な情報と、そして冷静な議論ですね。ヘイトスピーチのような声を上げるのではなく、はい、冷静な議論が一番大事だと思います。
では、コロナ禍で何が起こったのか、この後5時台に伺います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、外国人の在留資格特定技能の対象拡大へ、日本の外国人労働者をめぐる現状はどうなっているのか。ゲストは国士舘大学教授の鈴木恵理子さんです。リモートでご出演いただいています。鈴木さん、引き続きよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。さて、先ほど鈴木さんの方からはね、その日本は様々な移民政策においては真正面から取り組んでこなかったがゆえに、うん、他の国に違うことを比べて様々なその経験がない、でも他国にいろんな成功や失敗があるならば、そうしたような知見から学ぶことができるのだという話がありました、はい、そうした中でですね、その新型コロナが外国人労働者に与えた影響について、今年6月、鈴木さんが編集されたアンダーコロナの移民たちが出版されています。この本はどういった本なんでしょうか。
そうね、もう本当にまさにコロナ禍において、いわゆるマイノリティと言われる人たちが様々な影響を受けていると思います。その中の一つとして、移民外国人を取り上げたのがこの本です。で、労働であるとか教育であるとか社会保障といった様々な分野における彼ら彼女らの状況というもの、そして課題、そして見えてきた課題から、この後、何をしたらいいかということを問いかけたいなと思います。
国内の様々な声からもいろいろな知見や学びを、そして具体的な政策の必要性を感じるところがあるわけですけれども、これ実際に外国人労働者はコロナによってどんな影響を受けたんでしょうか。
やはり仕事、日本人以上に仕事を失うことが多かったと思うんですね。で、はい、これはやはり彼ら彼女らが平時において置かれている弱い状況、で、その端的に表しているのは、間接雇用比率が極めて高いということです。非正規雇用の拡大というのが社会問題化されて久しいと思うんですけども、非正規雇用は4割近くあったとしても、間接雇用って大体日本全体では 2.5% 程度です。でも、外国人労働者だと2割に達してるんです。そしてまた日系人は5割前後です。そうすると、景気のいい時には重宝されますが、景気が悪くなると、真っ先に、労働力の調整の対象になってしまうということですね。
改めてこの間接雇用というのはどういったものなんでしょうか。
派遣とか請負で働くという働き方で、自分が雇用されている会社と実際に働いている会社が異なっている。そうすると、私たちが実際に働く場で見たときに、雇っている、働いている会社の社長さんとか上の人から見ると、自分たちが直接雇った人ではないので、労働者というふうな人間として見られていない。したがって、雇用調整として容易に、首が切られやすいということなんですよね。
だって非常に就労がより不安定であり、そうすると様々なその経済的な、そして生活面での様々な困難を抱えがちだったということですか。
そうですね。間接雇用の場合には、住居も一緒に提供される場合も非常に多いんです。それはどうしても、どこで働くかというのが本人を決めるわけではなくて、元の雇ってる方が、じゃあここ A の会社に行ってね、次は B 工場に行ってね、あるいは C 工場に行ってねと言って、そして場合によっては、地理的に遠いところにも移動する場合も多いので、一緒に住居が提供されている。そうすると仕事の喪失が、プラス、住居の喪失につながってしまうということが一つと、もう一つは、技能実習というのは改めて国際貢献だったはずなんですが、景気が悪くなると技能実習生が仕事を失うということは、まさにやはり労働力の調達手段として使われていたことも明らかになったと思います。
そしてそういったような状況にもともとあった外国人労働者の方々が、これコロナでの影響をダイレクトに受けたことになるんですか。
そうです。仕事を失えば当然ながら生きることが難しくなりますよね。で、その在留資格に日本人も大変なんですけども、ただし日本人の場合には職種や移動に制限がありません。でも外国人は在留資格というものによって制約されているので、自由に職種が変われない場合もあったりして、あるいは在留期間が限定されていて、それ以降どうしたらいいのかがわからない状況に置かれてしまったりもしました。
また例えば技能実習制度で来られた方が、その職場で働くことができなくなった場合というのは、これ再就職活動というのはできるんでしょうか。
本来の制度においては、 転職ということは原則禁止なんですけども、まあ、本人の都合ではなければ、新たな仕事を見つけることが、その、許された、業種内においては、転職は可能です。ただ、その、新しく働く場所をしっかりと見つけることができればいいんですけども、まあ、日本語に課題を抱えていたり、日本社会のことを十分に知らない中で、新しい職場を見つけるというのは、決して容易ではないと思います。
そうですね。そして、もう一方、リスナーの方からメールをいただきまして、はい、私は日本語教育をしていますという、マルコさんという方、うんうん、私が非常に気になっているのは、実質的な移民受け入れに伴う、まさに子供の教育の問題があるのだと、できたらこの問題取り上げてほしいですというふうにいただいたので、はい、このマルコさんと今お電話がつながっております。はい、マルコさん、こんにちは。
あ、こんにちは。はじめまして。
はじめまして、荻上です。
南部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。読んでいただいて。
いえいえ。これ教育の現場で働いていらっしゃるということですけれども、はい、どういった問題意識で今回メールくださったんですか？
私、今は、子供を対象に教えているわけではないんですが、はい、日本語教育を専門にしていますので、いろいろなニュースを読んでいると、やっぱり最近その日本の子どもたちの中に日本語がちょっと十分ではないので教育が十分に受けられていない子どもがいるというニュースをよく目にするの で,、
はい、
でそれで今回この特定2号の業種の拡大でまたそういう子どもが増えるんじゃないかと思って、うんうん、とても心配しているんです。
実際にその教育に関わる中ではそうした子どもたちの存在というものがよく見えにされるのか、それとも見えにくいからこそ問題なのか、そのあたりはどうでしょうか？
そうですね。本当に、公開されているニュースを読んでいるだけなんですが、はい、2、3年前に多分調査で、学校に行っていない外国籍の子どもがいたり、
うん、
日本語の指導が必要だけど、受けていない子どもがいるっていうのも見たりしたので、
うんうん、
で、また日本の子どもは親に教育を受けさせる義務があるけれども、外国籍の子どもは、学校に行っていなくても、その親に対して学校に行かせてくださいっていう指導が無理にできないっていう話も聞いたので、
はい、
これからちょっとそういう問題も増えてくるとどうなるんだろうっていうのがとても気になってます。
ではちょっとそのあたり鈴木さんに聞いてみましょう。鈴木さん、今のマルコさんの指摘いかがですか？
もうおっしゃる通りで、不就学、その義務教育年齢あるにもかかわらず学校に行っていない子どもたちの問題はもう90年代からずっと指摘されていたんですね。
はい、は
ようやく国レベルでも調査が行われ、2万人程度の子どもたちが行っていない可能性があるということが明らかになります。で、それをどう捉えるかといったときに、やはり義務教育の対象外に置いておくことは、義務教育というのは親からすれば義務教育かもしれませんが、子どもにとっては権利ですよね。
はい、
子どもの学習する権利というものを保障していないというのがもう30年も続いているということを考えると、
うん、
これはこの先ほどのまさに権利の議論をすべきだと思います。
うんうん、
もう一つは、ただじゃあ学校に行ければいいかといったら、学ぶということが本当に保障されるためには分かるように学ばなければいけない。そうそう、日本語に困難が抱えている子どもたちが少なくないということを考えれば、日本語教育の支援をどうしていくか、そこをしっかりと手厚くしていくということも大きな課題だと思うんですが、その今のマルコさんがおっしゃったように、特定技能2号で家族が帯同すると、もっと教育現場が混乱するのではないかというご懸念、もっともだと思うんですが、逆に言うと、1号で5年間、待機期間を置いておく方がもっとひどいですよね。5年前に日本に来ていれば、より早く日本語が学べたかもしれない子どもたちを5年間待機させて、5年後いいですよ。技能実習からカウントしたら、技能実習3年、そして特定技能1技能5年、8年間待機させて、ようやく子ども連れてきていいですよ。そちらの方が子ども、あるいは配偶者をはじめとした家族の日本社会における適用という点でも問題が大きくなると思うんです。なので、その2号にあってようやく帯同が許されるということの方が問題だと思います。
マルコさん、今の意見も踏まえて、はい、これからメディア行政に期待したい議論というのはいかがですか？
そうですね、学校の先生が個人で対応できることには限界があると思いますけれども、そうですね、やっぱりその子どもたちが日本で育って日本の社会にこれからずっと根ざして生きていくっていうことを考えると、その子どもたちにはできるだけ日本人の子どもたちと同じような教育が受けられる、権利が保障されるように、うんうん、もうちょっと大きいところのシステムが動くようになるといいなと思います。
そうですね、マルコさん、本当に今日はメールとそしてお電話ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
よ
ろしくお願いします。
失礼いたします。
失礼いたします。
ラジオネームマルコさんと、お電話しましてお話を伺いました。はい、でも今マルコさんの指摘にもありましたように、鈴木さん、これ学校の先生もね、その地域にいるんだったら教えたいとか、でも学校の教育だけじゃ難しいから、日本語教育などの例えばダブルスクールなのか、それともまた別のコミュニティスクールのようなものを作るのか、うん、いろんなやり方ありますけど、システムの方には一人の大人だけじゃ手出しできない。となるとこれ地域や国の役割ですよね。
基本的に国は国境管理はするけども、受け入れた後は自治体やあるいは地域の民団体に押し付けているっていうのが現状なんですね。で、日本語教育支援に関しても自治体ごとによってかなり違っていて、まあ経済的にもあるいは人材的にも余裕のある自治体であれば比較的手厚い日本語支援が行われているんですが、はい、そうではないところでたまたま生活することになった外国ルーツの子どもの場合にはほとんど日本語支援が受けられていないという状況もあります。そういった不公平というのはやはりあってはならないので、国レベルでしっかりとした予算措置と人員配置というものを求めていかなければいけないですし、それこそが移民政策である。それと向き合いたくないのが移民政策ではないという口実ですよね。
これやっぱりそういった教育の問題もコロナ禍でより悪化はした点あるんでしょうか。
だと思います。一番大きかったのは一斉休校で家庭学習に委ねられてしまった、はい、でそうした時に小学生低学年なのかはやはり親が見なければいけないんですけども、そもそも親が日本語ができなかったり、あるいは日本の学校で学んだ経験がない親の場合には、子供の学習を見てあげることができず、またじゃあそれまで子供たちを支えてきた地域の NPO なんかもコロナ禍で、やはり対面での子供たちとの学習支援をしばらくの間、休まざるを得なかった。そういったこともあって子どもたちがせっかく覚えた日本語を忘れてしまったり、日本の学校とのつながりをなくしていくというようなことも報告を受けています。
そうなるとまた各家庭でどういったものをするのか、あるいはどういうふうに社会で教育を包摂するのか、そのあたりがそもそも脆弱であるがゆえに、さらなるさまざまな追加支援というのもメニューからこぼれ落ちそうですよね。
なのでこのコロナで見えてきた、明らかに露呈した、その先ほどの脆弱な雇用環境であるとか、あるいは子どもたちの置かれている状況、そういったものをしっかりと、サーベイし、そしてどうしたらいいかということと向き合うきっかけに、このコロナがなるのであるならば、少しは失われた命や失われた生活があったことも、報われるのかなというふうには思うんですけどもね。
なるほど。そうすると真面目に移民政策をやれっていうことに付随するのは、真面目に雇用対策をやりましょう、真面目に教育対策をやりましょう、真面目に言語支援しましょうっていう一個一個のさまざまな政策や方針というのが紐づいてくる議論が必須になるんですね。
まさにその一人の人間ですから、生まれてそして学んで労働市場に行き、病気になったり年を取ったり、そういった全てのものが同じように私たちの社会の中で支援できる、そして自由にこの社会で活躍できるということ、それこそが今後必要とされていることかなと思います。
今日は国士舘大学教授の鈴木恵理子さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
まだ話できなくてごめんなさい。
そんなことないです。ありがとうございました。
はい、
TBS ラジオ。TBS ラジオ。荻上チキ。荻上チキ。セッション。